皆さんお元気ですか？飯島まりです。先週の復刻版いかがでしたでしょうか？お楽しみいただけました？私も久しぶりにこうして皆さんに声をお届けして、新鮮な気持ちでいます。実は先週の分も、実はその1ヶ月前ぐらいに番組を収録しちゃって、でもその後に、やっぱり雨の影響とか、それからワールドカップも終わって時間が経ってしまったりとか、ちょっと、素材的にアジャストメントが必要かなと思って、放送の1週間前ぐらいに少しまた新たに声を入れたりして編集し直したんですね。今これお届けしてるのは、実は先週はいかがでしたかって言いましたけど、その1回目の放送が始まる直前に今これを撮ってます。やっぱり東京の方には1週間前ぐらいに音が行ってないと、いろいろこう、音の確認とかがあるので、らしいんですけども、そういうわけで、まあ、たくさんの方に、復刻版聞いていただけたら本当にありがたいと思います。さて、まあ本当人生っていうのはね、一筋縄ではいきませんよね。なんか、ああ、こういいことがちょっとあったなーって思うと、その次にはもうお決まりのようにね、がっかりすることが待っていたりして、でもそれはね、どんなに有名な幸せそうに見える人でも、どんなにお金持ちでも、同じだと思うんですよね。そういうところは多分、まあ、神様がいるとしたら、この世の中をある程度公平に作っているんじゃないかなって私は想像するんですよね。うん、どんなにこう、なんか 100% 幸せのように恵まれてるように見えても、影の部分っていうのは誰にでもあると思うので、やっぱりこの人生っていうのは厳しいものなのですよ。私は日々そういうことを感じながら生きてるわけですけども。さて、まあそんな中でもね、やっぱり前を見て、まあこの一瞬一瞬を大事に生き、まあ生き続けないといけないと。ね。いやもう諦めちゃおうかなとか、死にたくなっちゃったなとかって、口に出すのは自由で、口に出すことで少しこうそういう気が抜けていく、こう影の部分が抜けていくっていうのはいいことだと思うんですよ。でもあんまりいつも言ってるとね、周りの人心配させちゃうかもしれないけど、でも最近はアメリカでも著名人がね、自分で命を自ら絶つ人たちとかも増えてきて、やっぱりそういうホットラインってこちらでは言うんだけども、どんな時でも24時間相談の電話がかけられる、そういう番号とかって大事だと思うんですよね。まあ友達とか家族だとなんだかんだこう今までの流れでまたそんなこと言っちゃってなんて言われるかもしれないから、本当は利害関係のない人にね、話を聞いてもらうっていうのが一番だと思うんですね。そういう意味では、まあ日本ではどこまでそういうシステムが、進んでるかわかんないけども、アメリカはやっぱりセラピー王国というか、ね、みんなセラピストがいる。私にもいます。私の場合はすごく彼女の存在にやっぱり日々助けられていて、まあ実際私には姉はいないんだけども、血のつながっていない姉のような。でもちゃんと、こう、境界線はきちっと引いて、ね。毎日、毎晩電話かけられるわけじゃないです。相手はプロフェッショナルだし、お金をね、払って話を聞いてもらうんだから。うん。でも、もしかしたら日本だとこう、ちょっと病院とかに行かなきゃならない、こう、敷居が高いっていうか、ちょっと、とどまってしまうような、まだ状況なのかもしれない。でもやっぱり、話を聞いてもらう。こう、ずっとうちにこう、秘めて我慢しないってことは大事だと思います。みんな辛いんです。みんな大変な思いで生きてます。まあ若いうちは、勢いがあるから、まだいいのかもしれないけど、でも、歳とか関係なく、やっぱり大変なんですよ、生きるっていうのは。だから、今こうして息をしてるっていう、生き続けているっていうことに、そこにすでにもう大変な勇気があるというか、だから自分を存分に褒めてあげてください。それでは一曲目ですね。一体真実は何なのかっていうことを歌いかけた曲なんですけども、 二つ前の、確か、もうすごい前のように感じちゃうけど、アルバムで、Sharp as a Knife, Sweet as Strawberries っていうものがあるんですけども、それはもう本当にアルバムのジャケットから、まあ最近はいつもそうですけども、撮影からデザインから、そのアルバムはもう音楽のミックスまで全部自分でやって、今でもちょっと聞き返すのは怖いと。長いこと聞いてなかったんですけども、今日はなんかこの曲をかけたくなりました。では聞いてください。飯島マリー、The Truth。曲は飯島マリー、アルバム Sharp as a Knife, Sweet as Strawberries からThe Truth でした。さてね、今回はお便りの募集はしなかったんですね。それはなぜかって言うと、この番組がレギュラーで戻ってきたわけではないので、まあ私の胸の内をお伝えしようと思っていたんですが、募集はしなかったのにお便りくださった方々がいらっしゃるようで、ついさっき受け取ったので、お話っていうかご紹介したいと思います。お名前は、カオルさんという方ですね。暑い中お元気ですか？飯島マリさんの8月の白樹ホールのコンサートは楽しみにしています。約3年ぶりです。名付けていただいた娘も来年成人式を迎えます。高校卒業してすぐ働いていますし、土日の休みが取りにくいサービス業なので、娘は残念ながらコンサートに行けませんから、ここにリクエストさせてください。ということで、私のシンデレラという曲のリクエストをくださいました。私が、そっか、お名前、名付けたんですね。娘さん。ん？あの方かな？でも、そういうお名前だったかな？なんかいろいろちょっと、歳なのかよくはっきりと覚えてないんですけども、お名前をつけたのは多分お子さん一人ではなくて、まあ2、3人の方に頼まれたかもしれないし、うん、ごめんね、すぐに顔が思い出せなくて、でも白樹ホールでもし握手会の時にお会いできたら、私ですよって言ってくだされば、あ、そう、もちろんねって思い出すので、よろしくお願いしますね。さて、シンデレラなんですけども、もともとは私が、そうですね、もう全然マクロスの全然前、16歳ぐらいの頃に弾き語りであれは書いた曲で、本当に純粋な弾き語りの曲ですね。で、それで、まあ、超時空要塞マクロスのテレビシリーズの、収録の時に、あるシーンで監督の本田さんが、ここでマリーちょっとなんか歌ってよ、みたいな、すごいカジュアルに言われて、うん、どうしようって一瞬思ったんですけれども、でも、迷ってたのは本当に数秒で、まあ、あれですよ、ヒカルと民名が、散策してて、どこかに閉じ込められちゃったシーンですけども、で、シンデレラを私がさらってその場で歌って、本当度胸がありましたね。これは本当にびっくりしちゃうんですけども、で、まあ番組内でも使われて、もしかしたら映画の中でもシンデレラが流れるところはあったと思いますが、本当に実際はすごい純粋な弾き語り曲だったのを、2枚目のアルバム、ブランシュというのを私の憧れていた、その時期に憧れていた吉田美奈子さんという方にプロデュースしていただいたんですけども、まあ彼女にプロデュースしていただくと、まあもう本当に彼女の色がこう濃く出るというのは、それはもう当たり前、それはもう当たり前のことですね。まあ私なんかが他のアーティストのプロデュースをすると、そこまで私のカラーっていうのは出ないとは思うんですけど、まあ音楽的にはね、アレンジ面なんかでは出るとは思いますけども、やっぱり美奈子さんは独特のね、雰囲気をお持ちなので、だから本当に純粋な弾き語りだったシンデレラも、すごく不思議な雰囲気に、なったと。まあ、それが、いい意味でも、ちょっと、飯島マリのカラーとは違うなっていう風な 感じの意味でもだと思うんですけど、でもこの曲のやっぱり一番、このバージョンのね、そのブランシュに入ってるバージョンの一番すごいところは、私にとってはやっぱりギタリスト渡辺克美さんとの共演で、あの頃は私がまだアマチュアだった、音楽高校の学生だった頃とか、やっぱりいろいろな音楽のファンだったんですけども、その中には渡辺克美さんの、もちろん名前もあり、彼のキリンっていうプロジェクトのアルバムなんかもすべて持っていましたので、まあ、克美さんと共演したのは非常に、嬉しかったことで、ありがたかったことで、そういうわけなんです。まあ、この曲の渡辺さんのギターもとても素晴らしいので、皆さんも噛み締めながら聴いてください。それでは、飯島マリーアルバムブランシュからシンデレラ。曲は飯島マリーアルバムブランシュからシンデレラでした。まあ、こうしてちょっと過去を辿ってみると、まあ、いろいろなね、本当に貴重な体験をさせていただいた人生だったと思います。なんてもう振り返ることは普段しないし、まだそんな風に振り返る年齢でも時期でもないと思うんだけど、なんかやっぱりふとね、私ぐらいの年になると、私の人生って一体何だったんだろうかとか、考えるんですよ。で、特に昨日もちょっと私の息子とうまくいかず、いやー、私のロサンゼルスでの人生はもうほぼ間違いであった。ね。やっぱりお母さんとしていい仕事ができなかったのかなーなんて。こうなんかこう、可愛いお母さん、いつもそばにいたいお母さんっていうふうに思われないのは、やっぱり私がいけないお母さんだったのかなとかね。でもいろいろ考えてみると、もう、まあ双子のね、息子なんですけども、彼らの人生のうちの大事な、こう、行事、にはすべて足を運んだほぼ、まあ 99%、2、3、5、2つだけ、私の記憶の中では、彼らがロックバンドのコンテストに、一個出た時に、まあ、ほとんど全て言ってるんだけど、その日だけ、デュラン・デュランのライブトップ使って、デュラン・デュランの方を選んでしまったことが一回。ごめん。でもね、なんか突然言われたんだよね。突然決まったんだよね。で、このおそばのミントっていうライブハウスでそれが行われて、なんかギリギリまで、なんか、アクイプメントを、なんかペダル忘れたなんだって届けてあげたんだけど、なんか私にも自分の人生があるみたいになんか、その時ちょっと思ってしまっていた時期でもあり、私はその時はデュランデュランを選んだんだけど、でも、本当にそれは、例えば150個イベントがあったの中の一つで、でも、そういうのが、例えばちょっと息子とうまくいかないと、あの時もちゃんと言ってればよかったとか、あの時のこともしかしたらすごい傷ついてたかなとかって思っちゃうんですよね。私がいたらあの時勝ってたかもしれないとか。でもね、そういうふうに思うのもね、自分の実はエゴなんですよ。やっぱり人生っていうのは、例えばその時に彼らがコンテストで一等賞を取らなかったとしても、別に私の責任ではなくて、それはくぐり抜けなければならなかった試練だと私は思っていて。私がちょっとその時小離れしようと思ったっていうのも、これ一つの人生の試行錯誤だから。だってその時、あの子たちは、高校生か、まあ、大学生ではなかったか。高校3年生ぐらいの時だったから。でも本当にね、たくさんのいろんな音楽の行事があって、イベントがあって、本当100、200あったうちの2つだけ行かなかったの。だから許してもらいたいんだけど、とにかくね、そういうこう、やっぱり一番人生で難しいのって人間関係じゃないですか。で、しかも親子とか、こう近い距離にいる人たちの人間関係が一番難しいわけなんですよね。それはなぜかって言うと、もう今までのパターンがこう、これを言うとあの人が、怒るとか、これを言うとあの人ががっかりするとかっていうパターンができちゃってて、もうそこにこう、もう、なんていうのかな、究極、なんていうのかな、いつも同じところに行き詰まってしまうっていうのかな。だからすごく難しい。これが赤の他人だったらもう会わなければいいわけだから、 うん。で、そんなことをくぐり抜けてるうちに、やっぱり私の音楽の、こう、キャリアとかにもちょっと、ね、自分のハイライトはどこだったのか、ハイライトはまだ来るのだろうか、ピークね。で、音楽的なハイライトはどこだったのか、私はいつも今が、今作ってる音楽が一番自分らしく輝いていると思っているんだけど、でもそんな中でもね、たくさんの著名なプロデューサーと仕事をさせていただいたり、例えばこの間、ね、あのオーケストラと東京シティフィルと一緒に共演させていただいて歌わせていただいたりとかね、やっぱりそういう意味ですごいこともしているなと。まあ、私が描いてたようなスーパースターにはなれなかったけど、うん、もう本当は今もね、本当はもっと大きなところでコンサートとかしていたかったけど、でもやっぱり歴史っていうのはあるし、なんだろうな、貴重な体験ができたってことは、もちろん自分の努力もあるけど、やっぱり神様にっていうか、こう宇宙に感謝しなきゃいけないななんて思うわけなんですね。はい。って話が長くなっちゃったんだけど、うん。へえ、それではね、ここでそうね、新しいアルバムから今ちょっと親子関係が難しいねなんて話をしたんで、うん。じゃあ新しいアルバムからね、クリンジという曲を聴いてください。曲は私のニューアルバム Chaos and Stillness からクリンジでした。クリンジっていうのはね、ちょっと何かこう、居心地悪いものを見たり聞いたりした時に体がこうやってちょっと硬直するそういう感じのこと。あっていうね。そういうこと。なんか時間があっという間に過ぎちゃった。今日はお話しすぎちゃったかな。さて、8月25日。マリー Live in Tokyo at 白寿ホール迫ってきてまーす。まだチケットありまーす。昼の部は、2時から。夜の部は、6時半から。セットリスト決めました。1回目と2回目、かなり違います。皆さんのリクエストを元に作りましたが、私はこれもやりたいっていうのも皆さんにお聞かせします。そしてもちろん今新しい EP を仕上げているとこなんですけど、その新しい音もご披露します。皆さん、ぜひ私に会いに来てください。Thank you so much. Thank you FM 西東京。お相手は飯島まりでした。Please take good care of yourself. Bye bye.